はじめましての方も、そうでない方も、おはようございます。こんにちは、こんばんは。はい、ウィスマチャンネル第6回目となります。パーソナリティは藤原まりなです。ウィスマチャンネル。実は、これ収録してるの8月7日となりまして、前回の第5回目から1週間も経っておりません。ということで、現状お便りなどなど、ネタにも困っている状態です。というのはですね、私10日の夜から、実は急遽名古屋に行くことになりまして、本当は数日のつもりだったので第6回も通常通り、収録をする予定ではあったのですが、ちょっとねロング期間の滞在となりそうなので急遽、収録を、させていただきます。なのでこれ、配信された日はまだまだあっちにいるかと思います。我が家の大福ちゃんもですね、まあペットショップとかに預けるとか、ペットホテルに預けるわけではなく、まあ親戚のお家にご厄介になることとなりますけれどもね、初めてね1週間ぐらい会えないかもしれないので、どうなるかちょっと心配ではございますが、第6回目と言いつつも多分本日は若干いつもよりは短くなりそうな気がしてなりません。なので気分は 5.5 回目という形でね、某所のねもう一つのラジオの方はね 5.5 とか何点5とかいう数え方するけど、私そういうことやっちゃうと多分管理がわからなくなってしまいますので、第6回目とさせていただきます。短い時間とはなりますが、この度もお相手よろしくお願いします。それでは行きましょう。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。
はいてない .com の各ラジオ番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ投稿をお待ちしております。はいてない .com の投稿フォームから普通歌やネタ投稿をたくさんお寄せください。募集内容について詳しくは各ラジオ番組の記事をチェックしてみてにゃ。投稿した自分のメッセージが読まれるとドキドキするよね。
イオシスのネットラジオ配信はいてない .com、 各番組アラフォーになるのかわからない人たちが面白トークを提供。ポッドキャストでも配信中。 iTunes などで取り込んでラジオ外出先でも楽しもう。ただし通勤通学や学校や会社で聞いても大笑いしても構いませんが、人目に関しては一切保証しません。さらにお便りも募集中。アリキラを除くすべてのお便りははいてない .com で募集中。アリキラはジャーマネ .com で募集中。どうでもいいことからイベントの感想までいろいろ募集中。送ったお便りが読まれるとすごくテンション上がっちゃうよね。はいてない .com をよろしく。どんどん食べたい。
ウィスマ、これについて語ってみよう。これ方はい、今回はお便りに頼らない回となっております。これ方っていうコーナー、実はすごくなんか使い勝手のいい便利なコーナーなんじゃないかなと最近気づき始めておりますが、本日はまあ私一人の雑談でおおむね終わってしまうかと思います。7月29日ドラクエ11発売で合ってますかね、ということで、皆さん手に入れた方はたくさんいらっしゃるかと思いますが、このラジオを聞いている方はどうですかね、手に入れましたかね。私もドラクエ歴代で10まで、廃人の域まで足を踏み入れた部類なんですけれども、私自身実は11はまだ買っていません。でね、もう一つのラジオでやっています、もうお二方のパーソナリティおなじみのギギョさんとモックさんという男性の方、お二人がね買ってるんですよ11を。で ギギョさんはもともとゲームが好きで、まあね、スイッチも購入してゼルダの伝説とかもやってらしたから、まあわかるんですけど、私モックさんってね、ゲーム、家庭用のゲームやってるイメージがないんですよ。何なんだろうな、なんかちょっと私生活わかんないですよね、よく考えてみると。何してるんだろういつもねえ、なんでちょっとね、若干こうカルチャーショックとまではいかないんですけど、結構びっくりしたことで、ねえ、なんだろうか、モクさんってどっちかっていうとパソコンゲームとか、なんかちょいちょい買って遊んでる人間のようなイメージがあって、そうだから家庭用ゲームのねイメージがないです。で、私プレステ4と3DS も両方持ってるんですよ。ね、プレステ4は、なんで買っちゃったのかな忘れちゃった。3DS はね、ギギョさんっていう方から、ドラクエ10が始まった時にすれ違いのためかな、あれ、9の時からかなね、借りて、今もまだ手元にあるんです。ね、今も借りてるだけなんですよ、借りてるだけなんで、いつでもまあね、11やろうと思えばできるんですけれども、まあプレステ4も持ってるし、まあ、できる環境にはあるんですが買ってないんです。っていうのは、私のゲームをやろうっていう最近のモチベーションがね、そんなに高くはなくってですね、学生の時はお父さんが好きだったから、まあ、ちょっと CM とかで気になったらちょっと やってみないみたいな感じで、そんなノリで買うこともあったんですけれども、まあ大人になって一人になって、まあテレビもそんなに見ないし、 CM とか情報がそもそも耳に入ることもないので、まあただね、一回オンラインゲームっていうのやっちゃうと、ちょっとオフラインの方が物足りなくなってしまうんですよね。何なんだろうな、私オンラインの方がやっぱ正確っていうか、こう合ってるのかもしれないですね。なんでそっち楽しみをしちゃったら、ちょっとオフラインができなくなっちゃってというのもあるし、あとアニメとかゲームって割と目から入る情報を一番にこう決めてるとこがあって、ドラクエで挑発の主人公があんまりね、あんまりピンとこないんですよ。ドラクエだから逆毛でいいじゃんって思うんですけどね。まあドラクエでもこう挑発の主人公も最近多くなってきましたけれども、ね、なんでね、まあイケメンなのもわかるんですが、私どっちかっていうとこう3を一番愛した人間なんで、やっぱ逆毛少年が好きですね。なんでちょっとね、周りの評価を見つつですね、でプレステ4と 3DS のどっちでやろうかっていうところがあるんですが、私のお友達はご結婚されてて、で旦那さんがプレステ4でやって、奥さんが 3DS で、まあ、すれ違い通信も楽しみながらっていうご家庭もあったりとかして、まあね、一つの家庭にね同じ機体をね、もう2台わざわざ買うっていうのもね、もともと持ってればあれですけど、わざわざ買うっていうのもね大変なのでね、そういう遊び方をされるところもあるし、あと全然関係ないところなんですが、もともとゲームをやるお友達がいて、その息子さんがですね、発売してまだ1週間も経ってないんですが、もうドラクエ11クリアしたっていう話を聞きましたね。まあ本当早い人は早いですよね。もうそのクリアしたゲームソフト貸してくれないかな今度ね、そっちのお友達の方がやるのかな、息子さんから息子からこうお父さんお母さんにこう引き継いでみたいな、そういうとこありますかね。なんでね、そうだな、プレステ4と 3DS、 あと後日にスイッチが発売されるっぽいんですよね、スイッチバージョンのドラクエ11が。この情報が確かかどうかはわからないんですけど、私最近ちょっとスイッチ欲しいなって思ってて、実は手に入れてなくって、なんで今更だから抽選だとかね、こうね、急に復活したこう在庫あさるとか、そういうなんかね、 すごい戦争に行かなければ手に入らないんですけれども、まあ、そのうち手に入ると思いますが、手に入ったらもしかしたらドラクエ11買うかもしれないです ね。もうすでに遊ばれてる皆さんどうですかね、中身の方は。やっぱりこのキャラクター、私ちょっと家電 量販大型家電店なんていうんだ、そのお店に行って、チラシみたいなものを見たんですけれども、登場人物もいろいろ名前も決まってまして、多分あれですかね、もう職業も固定みたいな感じですかね。なんで楽しそうだなとは思うけど、ちょっと自由度が少ないのが気になっています。あと話によると、歴代のシリーズの登場人物に会えるっていうことなんでね、どんな風のストーリーなんでしょうかね。過去に飛んだりとか、そういうちょっと、いわゆるセブンみたいな感じになったりするんですかね。セブン実はやってないです。シックスとセブンとエイト、あそこら辺やってないのかな。ナインからまたやりだした感じだった。ちょっと抜けてるところがあるのでね、どんな風かっていうのも聞いてもわからないかもしれないんですが、でもちょいちょい、自分の知ってる主人公たちに会えるっていうと、若干こう楽しみでもあり、なんか今まで自分が操作してたプレイヤーが NPC 側になっちゃって、急にこうベラベラ喋っちゃうとちょっとがっかりするんじゃないかなっていう懸念もありで、そういうのもあってちょっと怖いなって思って手出さなかったりしてます。もしすごく面白いよっていう風に勧めてくれる方がいましたら、ネタバレとかは全然私自身は構わないので、どういうところがいいよみたいなところを教えてくれると嬉しいです。そのうちイレブンね、しれっと買って最近やってますなんて話をするかもしれませんが、はい、皆さんはね、この8月9月、働いてる方の方が多いかと思いますので、さすがに夏休みでクリアも難しいかもしれませんが、皆さんそれぞれ楽しんでいらっしゃるだろうなと思います。以上、ドラクエイレブンの話でしたね。これ方でした。ウィスマ今日のパワープレ、はい、パワープレ第1弾はウィステリアマジックより頒布中のウィステリアマジックより脳内バカンスです。作詞藤原麻里奈、作曲磯村海でお届けします。聞いてください。 そうだな、ゲームの流れになってるから今回はゲーム界で締めた方がいいかなと思いまして、はい、私の一番得意なのは音楽を抜いたらゲームが残りそうな感じがしてならないですね。突然ですが、ランキングではありませんが、私が今まで見たり遊んだりして楽しかったゲームを10個挙げてみました。ドラクエと FF は除外させていただきました。なんで結構マイナーなところが割と出てくると思います。年代もね割と古かったりとかすることもありますけれども、つらつらっと言っていきます。順番は不動です。いつ発売されたかもちょっとわからないんでね、父親がやってたっていうケースもありますんでね。はい、まずは、いきなりこれわかる人はわかるんだろうな、伝説のオーガバトル、これスーパーファミコンでしたかね。初めて遊んだシミュレーションゲームだったような気がします。で、今まで RPG ばっかりやっててアクションゲームは苦手だっていうのはなんとなくスーパーマリオ3とかあそこら辺を遊んで分かったことだったので、まあ、好きなんですけれどもちょっと苦手だからゲームクリアをしたことがなくって、なんで初めてやったシミュレーションゲームで割とできた、よくできたので、あ、こういうゲームも楽しいななんて思ってやってきました。伝説のオーガバトル、なんか引いたカードで運っていうか なんだろう信仰心じゃないけど、それなんかメーターが上がって、メーターが低いとなんかできることがあったりできなかったことがあったりとか、若干こう難しいところ、運に任せなきゃいけないところがあったりとか、そんなゲームでしたね。割と好きでした。オーガバトル初めてシミュレーションゲームやって楽しいなって思ったゲームでした。ぷよぷよぷよぷよね、これはもう有名だからもう今のスイッチでもね、もうあのサンプルとして入ってるゲームですね。パズルゲームですね。私コンパイルの会員クラブに入ってました。はい、コンパイルの会員クラブの特典はすごく豪華でね、本当あの時考えるとあれでもうお金なくなっちゃったんじゃないかななんて思ってます。ぷよぷよのいろいろファンディスコとかいろいろゲームが入った雑誌出てましたよね。ああいうの遊んでて友達とかと一緒にね遊んだりとかしてました。友達も私から誘った手前友達の方がハマったりとかして、ゲームギアを買ったりとかしてましたね。友達はゲームギアってなんか当時高かったイメージあるんですけれども、その子の家はお嬢様の学校だったんで、うち結構お嬢様の学校でなんか社長令嬢とかそういう子ばっかりだったんですけれども、まあその子は学校の先生、 おばあちゃんもお母さんも学校の先生でお父さん外資系っていうそういうお嬢様で、まあ、ゲームギア買ったのすげえと思いました。私は買えなかったからな。ぷよぷよです。その続きでつながりでマジカルドロップ、もうパズルが好きになったっていうのがあったんでマジカルドロップを引き続きその女の子と2人で、ね、ゲームセンターとかもそれで初めて足を運んでみたっていうことがありましたね。当時はマジカルドロップは最初のうちは後になってプレステとかになりましたけどゲームセンターにしかなくって、それをプレイしてみた友達の方が最初に やりだしたのかな。それでやりだして、で、一緒にハマって、でもね、まだ学生だったしね、あんまりゲームセンターっていいイメージ なかったからもう本当に30分ぐらい1人300円ねみたいな感じで交互に遊んでました。はい、マジカルドロップも面白かったな。結構後付け連鎖ができたりとかしてね楽しいんですよね、あれはあれで。はい、ぷよぷよとはまた違った楽しみがありました。はい、続き、サンサーラナーガ。サンサーラナーガは実はスーパーファミコンの2から知りましてね、そこからなんか当時中古屋まだあったか中古屋で探したのかな、ファミコン版の方も、2の方がずっと面白かった。内容は似たような感じでしたね。なんだろう、あれからね、アジア系の向こうの神話っていうか、なんだろう、そういう宗教というか ね、ああいう話にちょっと関わってくるんですけれども、なんかもう深いなって思いました。話がね、まだこう全部こう理解できるようなお年頃ではなかったんですけれども、なんだかすごい話だなと思って、こう子供ながらに考えさせられるようなストーリーではありましたね。ドラゴン育てるっていうのが本当に好きで、もうね、何回も何回もね、一回クリアしてはまたやったりとかしてね、もう本当楽しんでました、あれは。はい、サンサラナーガーね、さくら玉吉さんのあの絵柄がすごく可愛くて、うん、設定資料集みたいなやつ、本かな、なんかファンブックみたいなのも買ったりしましたね。うん、お金いっぱい使ってた、お小遣いなかったな毎回。うん、続きまして、半熟ヒーロー、これプレステになってからね、 CM でしばらく期間でやってたので、知ってる人は知ってるかも思いますけど、これもなんかなんだろうな、シミュレーションゲームにちょっと近い感じですかね。うん、なんか自分、主人公っていうか、まあ、プレイヤーなんですけど、主人公が一国の王子様で、すごいブサイクでもうモテない子なんだけれども、モテない子だしダメンズなんだけど、なんか実際に戦わせると結構強かったりとかして、まあそれでなんか悪いやつとね戦ったりとか、そういうストーリーだったんですけど、もうこれがねまた楽しかったですね。私ブサイクキャラ本当好きなんだよな、可愛かった、王子大好きだったな王子にねちょっと恋してましたねここら辺ちょっとオタクの入り口だったんでしょうか。はい、続きまして桜大戦、あ、結構来ましたね、こういうところに、コーランが大好きで、コーランがね、もう普段ね本当にもう全然女っ気ないくせに、なんか恋愛モードに入るとすごい可愛くなっちゃうの、あれずるくないですか。もう桜大戦すごいハマりました。アイリスもね可愛くてしょうがなかったですね。女の子って可愛いんだなって初めて思った。うーんね、こういうゲームも女性でも楽しめるっていうのがねすごいと思います。桜大戦のなんかステージみたいのありましたよね当時。うん、友達になんか連れて行かれたい、友達はね大神さんファンなんですよでもみんなね、なんかコーランとかなんかね桜とかこうね、もう掛け声がある中ね、一人で大神さんって頑張ってらしたね彼女はね、そんな思い出がありました。続きまして、桃太郎伝説、説の方です。これ伝説はねもうご存知の方多いかもしれませんが、これ桃太郎伝説ストーリーの方ですね。これ、いろんなの PC エンジンとかプレステとか、あとファミコンもありましたね。ファミコンの方はあの年齢がどんどん時間経過とともに桃太郎が育っていくんですよ。でなんかスタートボタンかなんかな、ね、なんか切り替えるとその成長した桃太郎の画像が出るんですけれどもなんかね、もう6歳の時は本当ちっちゃくて可愛い桃太郎が、だんだんこう20歳とかになると本当に成人して、最後にはもうおじいちゃんになって、100歳超えるとまたなんか5、6歳ぐらいからスタートするんですかね。そんなのがありましたね。うん、桃太郎も可愛かったな。私やっぱ RPG 系が好きなんですかね。で、今何個やった？ 1 個、2個、3個、4個、5個、6個、7個を紹介しました。こっから3つちょっと古いので後回しにしてました。ファミリーテニス、これ私初めてゲームっていうものを見たものだと思うんで、これテニスをひたすらする普通のゲームなんですけれども、いやドット絵ですよね、ファミコンですから。ファミコンのねファミリーテニスでね、ドット絵だからね字もね読みづらいんですよね。こうなんかブンブンとかエンドルとかね、よくわからないプレイヤーの名前だったりとかして、ね、ここら辺まで話ついてこれる人さすがに少ないんじゃないかなと思いますが、ファミリーテニスっていうのもまたニッチなところだったんでね。うん、これはこれでなんかね周りがやってて見てた記憶が多かったんですけれど、 楽しかったなと思います。テニスとかスポーツ系実は全然興味がない、私自身スポーツが全然できないので興味がなかったんですけど、このゲームだけは楽しんで見てましたね。まあ自分で遊ぶこともあったんですけど、うまく打てなくって年齢が年齢だったのでしょうがないかもしれないですけど、これで次が妖怪道中記ってご存知の方いらっしゃいますかね。これも、アクションゲームですね。これの私は超か半かってゲームができるところがあって、2面だか3面だったかのちょっと途中なんで、そこずっとやってました。あのゲーム本編の方はあの普通に妖怪を倒すっていうシンプルなゲームなんですけれども、これをやってましたね。あと次、仮面ライダークラブってご存知ですか。これすごいお父さんがやってたのを私横で見てたばっかりだったんで、自分自身はそんなにプレイはしたことないんですけど、これね、あのセーブができないんですよ。すごく果てしない長い面があるのに、これ一切セーブができなくって、で毎日毎日その電源をつけたまんま寝てたんですね。である日も最終面にお父さんが来て、あ、もうすぐで終わる、もうすぐで終わるっていうところで、もう残りはじゃあ明日にやろう、でもね、その日は遅かったんで、もうね、当時 あのお店でやってた楽屋でやってて、もうお家に帰らなきゃいけない時間だったんで、もう明日やろうって言ってやったんですけど、お母さんがよくある話ですよ、ぶつかっちゃってね、仮面ライダークラブ、私はここで仮面ライダーっていうものを覚えました。なので1号と2号と V3 しかまだちゃんとは分かりませんが、あとね、なんかお供でね、ストロングとかアマゾンとかね、あそこら辺古いのしかだから分からないですね。最近の仮面ライダーは全然追ってないので。でもね、最近の仮面ライダーすごくかっこよくなりましたよね、なんてちょっとファミコンの話からは外れましたけれども、だんだん遡っていった感じにはなりましたが、皆さんどれぐらいまで知っていらっしゃるでしょうかね。この中でまたね、音楽に関わるってなると BGM の話にはなってきますが、一つ一つのタイトルまではさすがにわからないのでね、ここら辺は割愛させていただきます。今日はゲームだけの話になりましたが、以上これ方2でした。
ウィスマ、はい、今月のイオシスのパワープレイです、8月11日の夏コミ合わせですね、八つ崎ハードコアボリューム7より、デシジョンズフィーチャリング楽天祭さんのメルティングアイランドです。
熱い風受けて歩き出す軽いシャツにハットかぶり、なんとなくいい感じの喫茶店で一服がいつの間にか数時間、まだ時間高いから今日は時計なしでくつろいで靴脱いで寝転ぶ芝生に、クラークに夜更けが来るのを待ってる、ビルの裏に隠れてる白い月を眺めてる。
ウィスマ、はい、告知のお時間です。夏コミも終わりましたという頃だと思いますので、もうすぐですね、銚子フェスが
銚子の方で開かれます。これが19、20なので本当にもう今週末ですかね、配信の、はい、となっております。で、9月の23日大瀬明さんのライブバンドで、出演させていただきます。銚子フェスの方はモックアップで出演をします。曲ちょっと歌うかなって感じです。なんでどちらもよろしくお願いします。9月23日の大瀬明さんのチケットなんですけれども、もしちょっと今交渉中なんですが、銚子フェスの方で物販で、売ることができましたら、そちらでも売るつもりではありますので、もし現地で買いたくなったっていう人がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。金額は前売り券と同じ金額、3000円だったかなになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくとか言っちゃいました。はい、以上告知のお時間でした。
今日のパワプレ、パワプレ2曲目はマリテツより旅に出かけようです。作詞作曲磯村海でお届けいたします。聴いてください。
欲しけりゃよっといで。ここは極楽幻想の湯。豪華メンバーで送るイオシス東方アレンジ第24弾。今作は電波ソング超満載でお届けします。謎曲あり問題作あり、そんでもってイオシス新メンバーマロンくんが超大作をぶっ込んできた。中毒に注意、聞きすぎ注意、ハッピーならそれでいいじゃん。東方極楽愉快イオシス東方コンピレーションボリューム24、イオシスショップや同人ショップ即売会にてお求めください。アーパ
ー電波 0%。 綺麗な東方アレンジは好きですか？鉄板曲から隠れた名曲まで、泣ける切ない、真面目なイオシスだけの28曲を CD2 枚組にまとめました。綺麗なイオシス、イオシスショップや同人ショップ即売会にてお求めください。私が落としたのは6億円の斧です。ゴールデンマーケット、
ウィスマ。
はい、お別れのお時間が迫ってまいりました。私第3回目か第4回目かね、なんか聞きやすいようにメモしながら喋ってますって言ったんですけれども、もう次の回から何も書かずにやっぱりダラダラ喋るようになってしまったのでね、今回もちょっとお聞き苦しいところがあったらすみません。なんだろうな、トーク上手い人ってやっぱり一回頭の中でこう文章みたいのできてるんだろうか。実に聞きやすいです ですよね。もう私は本当にダラダラダラダラいつまでも同じことをね何回も反芻してしまうような癖がありますので、ね、それでも楽しんでいただければ幸いなんですけれども、もしこういう風にもうちょっとした方がいいよっていうご意見とかがありましたらね、ご紹介するまでもないものだったらもう紹介しなくてもいいですって書いて、こうご意見って書いて普通よったの方に送っていただければそれもねありがたく参考にさせていただきますので、ぜひとも送ってください。やっぱり自分のトークなんて人が聞いて面白いかどうかなんてわからないのでね、ちょっと間延びしすぎかなとか、もうちょっと話題性をこう持たせてだねみたいな、そういうご意見もぜひともこう具体的にだと助かるんですが、いただけると幸いです。短くしようって言ったけれども、やっぱりなんとなく長くなってしまいました。はい、なんで、次回の配信は29日ですね、今回8月の1日がね来たので、月に3回になりました各週。はい、29日というので、その前の週のだいたい金曜日か木曜日あたりにいつも収録しております。お便りの方をぜひともいただけると幸いです。とはいえいろんなところでねイベントやってますので、イベントの感想とかでも全然よろしいかと思います。音楽に関係なくてもこんなことありましたとか、夏コミでこんなことありましたよ、マリナさん、あの可能姉妹の洋服こうなしたよとか、そういうご報告でもいいので、楽しみにお待ちしております。この度も、お相手ありがとうございました。藤原麻里奈でした。また2週間後ね。8月29日焼肉だよ。
この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。